挨拶をして部屋を出て玄関正面へ来て向こうを見ると、長い廊下の外れが四角に切れて、パッと明るく表の緑が映る上がり口に池の女が立っている。はっと驚いた三四郎の足は早速歩調に狂いができた。その時、透明な空気のカンバスの中に暗く描かれた女の影は一足前へ動いた。三四郎も誘われたように前へ動いた。二人は一筋道の廊下のどこかですれ違わねばならぬ運命を持って互いに近づいてきた。すると女が振り返った。明るい表の空気の中には初秋の緑が浮いているばかりである。振り返った女の目に応じて死角の中に現れたものもなければ、これを待ち受けていたものもない。三四郎はその間に女の姿勢と服装を頭の中へ入れた。着物の色は何というのかわからない。大学の池の水へ曇った常磐木の影が映る時のようである。それは鮮やかな縞が上から下へ貫いている。そうしてその縞が貫きながら波を打って、互いに寄ったり離れたり、重なって太くなったり、割れて二筋になったりする。不規則だけれども乱れない。上から三分の一のところを広い帯で横に仕切った。帯の感じには温かみがある。気を含んでいるためだろう。後ろを振り向いた時、右の肩が後へ引けて、左の手が腰に沿ったまま前へ出た。ハンケチを持っている。そのハンケチの指に余ったところがさらりと開いている。絹のためだろう。腰から下は正しい姿勢にある。女はやがて元の通りに向き直った。目を伏せて二足ばかり三四郎に近づいた時、突然首を少し後ろに引いてまともに男を見た。二重まぶたの切れ長の落ち着いた格好である。目立って黒い眉毛の下に生きている。同時にきれいな歯が現れた。この歯とこの顔色とは三四郎にとって忘るべからざる対照であった。今日は白いものを薄く塗っている。けれども本来の地を隠すほどに無趣味ではなかった。細やかな肉が程よく色づいて、強い日にめげないように見える上を、極めて薄く粉が吹いている。テラテラ光る顔ではない。肉は頬と言わず、顎と言わず、きちりと締まっている。骨の上に余ったものは、たんとないくらいである。それでいて、顔全体が柔らかい。肉が柔らかいのではない。骨そのものが柔らかいように思われる。奥行きの長い感じを起こさせる顔である。女は腰をかがめた。三四郎は知らぬ人に礼をされて驚いたというよりも、むしろ礼の仕方の巧みなのに驚いた。腰から上が風に乗る紙のようにふわりと前に落ちた。しかも早い。それである角度まで来て、苦もなくはっきりと止まった。無論習って覚えたものではない。ちょっと伺いますが、という声が白い歯の間から出た。キリリとしている。しかし応用である。ただ夏の盛りに椎の実がなっているかと人に聞きそうには思われなかった。三四郎はそんなことに気のつく余裕はない。はあと言って立ち止まった。15号室はどの辺になりましょう。15号は三四郎が今出てきた部屋である。野々宮さんの部屋ですか。今度は女の方が、はあ、と言う。野々宮さんの部屋はね、その角を曲がって突き当たって、また左へ曲がって2番目の右側です。その角を、と言いながら女は細い指を前へ出した。ええ、ついその先の角です。どうもありがとう。女は行き過ぎた。三四郎は立ったまま女の後ろ姿を見守っている。 女は角へ来た。曲がろうとする途端に振り返った。三四郎は赤面するばかりに狼狽した。女はにこりと笑って、この角ですか、というような合図を顔でした。三四郎は思わずうなずいた。女の影は右へ切れて白い壁の中へ隠れた。三四郎はぶらりと玄関を出た。医科大学生と間違えて部屋の番号を聞いたのかしらんと思って、五六歩歩いたが、急に気がついた。女に15号を聞かれたとき、もういっぺんよしこの部屋へ後戻りをして案内すればよかった。残念なことをした。三四郎は今さら取って返す勇気は出なかった。やむを得ずまた五六歩歩いたが、今度はピタリと止まった。三四郎の頭の中に女の結んでいたリボンの色が映った。そのリボンの色も質も、確かに野々宮君が金安で買ったものと同じであると考え出したとき、三四郎は急に足が重くなった。図書館の横をのたくるように正門の方へ出ると、どこから来たか与次郎が突然声をかけた。おい、なぜ休んだ？今日はイタリー人がマカロニをいかにして食うかという講義を聞いた。と言いながら、そばへ寄ってきて三四郎の肩をたたいた。二人は少し一緒に歩いた。正門のそばへ来たとき、三四郎は、君、今頃でも薄いリボンをかけるものかな。あれは読書に限るんじゃないか、と聞いた。与次郎は、あははは、と笑って、まるまる教授に聞くがいい。何でも知ってる男だから、と言って取り合わなかった。正門のところで三四郎は具合が悪いから今日は学校を休むと言い出した。与次郎は一緒についてきて損をしたと言わぬばかりに教室の方へ帰っていった。